君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
強いってどういうことでしょう。硬いのと柔らかいの、重いのと軽いの、どっちのが強いんでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はしなやかな街づくりで災害に強くなる研究、義歌大建築都市システム学系唐島和樹先生のお部屋を訪ねます。
先生の研究室、片側しか蛍光灯がついてませんで半分の明るさですけれども落ち着けますね。
ありがとうございます。別にそういう意図ではないですけども、
棚にすっごい本がいっぱい。もし地震があったら先生の研究室が僕は心配ですけれども。
ああ、そうですね。
本がドシャドシャドシャときませんかね。
その危険性はありますね。でも一応本棚は固定されてるんで。
もちろんそうですね。
本ばっかりは
本棚はしっかりしてますね。本がドシャッと倒れてきそうなぐらいはみ出すように置いてありますけれども、そんな中でですね、今日はしなやかな地域共創まちづくりというテーマで伺っていきたいと思うんですけれども。
そうですね、防災まちづくり、都市防災を、想定しているんですけども、はい、都市防災や防災まちづくりの分野ではハードとソフト両面の取り組みを、バランスよく進めていくことが重要だとよく言われています。うん、でそのハードっていうのがその町の強さですね。だから町を構成しているもの、建物の強さでしたり、道路とかそういう空地が十分取れているかとかですね、はい、そういった町を構成するものをハードと呼んで、ハードの力を高めるっていう取り組みが必要だと言われています。
はい、
例えば建物ですと古い建物を取り壊して新しい耐震の強度の高い、ものに建て替えていくとか、そういったところをイメージしてもらうといいかなと思います。
やっぱり日本も地震が多くて、地震のたびにテレビ見てて思うんですけれども、やっぱ古いお宅がやっぱりやられてるなという感じがありますもんね。
やっぱりそうですね、昔の建物は耐震の基準も昔は低かったですから、震度6強以上になってくるとかもう耐えれないようなものになっているかなと思います。
一方で新しい建物なんかは縦に長い高層ビルなんかでもしっかり建ってたりとかしますもんね。
そうですね、やっぱりそういった大規模地震に対してかなりそれなりの耐震性を持たせてますので、でもう一方のソフトですかね。
ハードに対してソフト。
そうですね、ソフトっていうのがどちらかというと人をイメージしてもらうといいかなと思います。例えば防災まつくりの中で、いざ大規模地震が起こったらどういうふうに避難しようかとかですね、避難所をどういうふうに運営しようかとかですね、あとは地域の中には高齢者の方や自分一人ではなかなか避難が難しいという方もいらっしゃいますので、そういった人たちをどういうふうに支援しながら一緒に避難しようとか、そういった計画作りですね、そういった人の活動に関する部分ですね、そういったところをソフトと捉えて、そのソフトの力も高めていかなければいけないというところですね。
災害、特に今地震を例にしていただきましたけれども、ハードとソフトと両方解決していく。
そうですね、
ハードは例えば建物を強くする。
そうですね、
ソフトはどうしようっていう、人間がどう動くかっていうことを話し合っとくっていう。
そうですね、でハードの力、建物が、より強くなっていくと、いざ大規模地震が発生すると、被害が少なくて済む、
はい、
で復旧にかかる時間も短くて済む、でソフトの力が、高まっていくと、建物がそんなに強くなくなかったら被害はかなり甚大になるんですけども、そのソフトの力でかなり短い期間で復旧、していくっていうところが 見込めるんじゃないかってところで、そういったところでハードソフト両面の力を高めておくことで、いざ大規模地震が起こった時に被害もある程度少なくて済み、復旧にかかる期間も短くて済むようなしなやかさを持った、地域づくりが必要じゃないかってところですね。
しなやかで強くなっていくわけなんですね。
そうですね、はい、防災分野では特にそういったところが重要になってくると思います。
はい、
で近年は、人口減少社会っていうのがよく言われてるんですけども、やっぱり今後はそういったところも、踏まえながらいろいろ考えていかなければいけないというところもあるっていうところですね。
まあ、今までとはまた別にこれから人口が減っていくと、じゃあ防災対策はどうなるかっていうことですか。
例えば空き家とかもたくさん出てきま来ることに、地域も出てきますし、そうなるとやっぱり人の管理が行き届かなくなって、そういったところで建物が老朽していって、いざ地震とかが発生した時に倒れやすくなるとか、リスクもありますし、人を注目するとやっぱり高齢化が進んでいく一方で若い世代がの割合が減っていく、
みんな災害弱者、
そういう風になっていく恐れがあるってところですね。
やっぱり何かあった時に、すぐ避難できない人が増えると助ける人がそれに対して少ないわけですね。
そういうところですね、はい、そういったところを課題意識として、で手法としては計画支援というところに焦点を置いているってところですね。
計画支援、
はい、例えばその防災まつくりですと、地域の方々が主体的にやっていくのはもちろんですけど、そこにやっぱり行政の方々の支援が入ったり、僕らみたいな専門家が入ってっていう風にいろんな立場の人が関わりながら協力して進めていくことになるんですけども、でそういったところで多様な関係者がいろんな情報を理解した上で計画作りを進めていかなければいけないんですけども、それがなかなか難しいと、特にこう行政や僕ら専門家が言うようなことっていうのはなかなか住民の方々に伝えづらいっていうのもありますし、例えば災害リスク、地震が起きた時に火災が発生して火がどういうふうに炎症していくのかといった炎症のリスクでしたり、
他
には避難の難しさですね、建物の倒れやすさとか、それによって道路が、遮断されて避難できなくなるとか、そういったところはかなり専門的な知識とかがないと分かりづらいところがあって、そういうのを分かりやすく示す情報も必要ですし、そういったものを踏まえながら住民の人たちにも地域の災害リスクとかいろんなことを理解してもらった上で、計画作りを進めていかなければいけないというところですね。でそういった情報提供を支援する技術として、そういった計画支援技術と、総称して、そういったものの技術開発に取り組んでいる。
あ、じゃあまずはその行政とか住民とか先生たちプロの皆さんがこうどう一緒にこう納得して進められるかという手法が難しいわけなんですね。
はい、
でも僕ら先生たちに言われたら、あ、そうかって思っちゃうんですけれども、うまくいくようで実際その場になってみるとうまくいかなかったり抵抗があったりするわけですか。
例えば古い建物に住まわれている方がいらっしゃると、でその建物が結構地域の防災上、キーになってくる、そこの建物、古い建物、まあ、一つじゃないかもしれないですけどいくつかあって、そういったものが建て替わっていくと街の安全性がかなり良くなるという場合、そうなると理想としてはその建物を持っていらっしゃる方にその建て替えを促すっていうことになっていくんですけど、その所有者の方からするとそれはものすごい大きな負担で、
確かに、
そう、僕らが危険だからちょっと対応考えましょうと言ってもなかなか応じてくれないんですよね。でもそれがやっぱり地域のためにとても重要だという理解が、加わってくると、そこは少しその地権者の方も少し考え方が変わる部分が出てくる、
数値的なデータでこう表すわけですか。
それがやはり分かりやすいと思いますので、やはりシミュレーションとか分析とかを用いて数値で示してあげるというところを一つ、理想として取り組んでいるところですね。
そういうデータというのが先生たちプロは持ってらっしゃるわけですか。
そうですね、僕らが使っているのはその GIS やマルチエージェントシステムといったそういうコンピューターをベースとした技術を使ってるんですけども、
GIS というのは何なんですか、はい、
簡単にイメージしてもらうと、うん、電子地図のようなものですかね。
紙の地図じゃなくて。
そうですね、例えばですね、うん、あの皆さんスマートフォンお持ちだと思うんですけども、はい、旅先とかで目的地まで行きたいとかいう時に、うん、Google の地図とかを使って経路検索とか距離とかを把握されると思いますけど、
うん、助かってます、
はい、そういったサービスのベースとなっているものはその GIS なんですね。
紙の地図とああいうコンピューターに入っている地図っていうのは違うものなんですか。
そのコンピューターの地図、電子地図だと自分たちでさまざまな情報を追加していくことができる、うん、でそれによって分析できるものも変わってくるということで、かなり僕らからしたら必須の技術になってますね。
このお店は何がうまいとか営業時間は何時から何時までとかそういうデータはよく使ってますけどね。
そうですね、そういったものですね。
あ、それも GIS の一つ。
そうですね、それも多分建物のデータにそういった店舗の情報を、独占に関する情報を入力されてるんですね。多分それは美味しいお店を知りたいっていう、ニーズに対してそういった情報だけを集めてきて、それを電子地図の建物の中に、入力して提供しているサービスだと思います。
Google に腹減ったって言えば示してくれますもんね
そうですね、
そういう使い方ができるのは GIS のおかげなんですね。
なので僕らの分野、特に防災の話にしていくと、うん、建物の図形データの中に建物の構造、木造とか、はい、鉄骨像とか、うん、鉄筋コンクリート像とか、そういった情報ですね、うん、あとは、建築年代、何年に建てられた
のか、建築何年とか、
で、古い建物がどこにあるとか分かりますし、あとは建物の高さとかも重要になってくるかなと思います。そういった研究に必要な情報を自由にストックしていくことができるんです、ね、あ、
ユーザーが入れていくこともできる。
そうなんですね。
もう結構電子地図にはそういう建築的な情報っていうのも入ってるもんなんですか。
そうですね、建築に関するデータが入ったデータっていうのはかなり容易に入手できるようになってますね、う
ん、へ
ー。例えばその国勢調査がやられてると思いますけども、うん、その調査の結果を入力したデータが自治体等に問い合わせれば、まあ、研究利用でということでちょっと協力してもらうこともできますし、うん、そこまで詳しくないデータとかですと、そういう電子地図に関するデータを提供するサイトがありますので、そういったところで比較的データを入手することはできますね。で、
一方そのマルチエージェントシステムですか、
こっちはシミュレーションをするためのソフト、うん、技術みたいなものですね。
もし災害があった場合に街がどうなるかという、
そうですね、例えばシミュレーションですので、よく用いるのがその避難のシミュレーションとかですね、
うん、
と大規模地震が発生した時に安全なルートを通って避難するにはどうしたらいいかとかですね、うん、そういったものを確認するためのもの、またはいくつか条件を変えてシミュレーションをすることでどういうパターンが一番いいかとかですね、そういったものを、
人間が避難することをシミュレーションできるんですか。
そうですね、エージェントというものにですね、例えば人を設定してあげて、その人に例えばいろんな情報、まあ、年代とか性別とかも、入れれますし、あとはルールもいろいろと設定してあげることができますので、
うん、
そういった、入力した情報とルールに基づいてコンピューターがシミュレーションを実行してくれるということですね。
じゃあ住民のそういった性別や年齢のデータを入れてやる、
そうですね、まあ、性別や年代というのはかなり個人情報に関わってくるようなデータなのでなかなかそこは入手するのは難しいですけど、
まあ、例えばざっくり入れてやって、はい、そのじゃあそこの住民の人数分のつぶつぶが動くようなシミュレーションになるわけですか。
そうですね、
そういうことがもうこの未来の話じゃなくて今できる技術なんですね。そういうのをこの唐島先生の研究室では使って、
そうですね、そういったものがやっぱり住民の方々にとってその街の危険性とかそういった避難の難しさとかですね、一 番分かってもらえるんじゃないかっていうところ、そういったものがあるとやっぱり計画作りのなんかきっかけというか根拠というかものになってスムーズに計画作りが進められるんじゃないかっていうところですね。
我々が今唐島先生と僕が話をしているこの机の上にもですね、大きな地図が、これ豊川市の地図ですよね。
あ、そうですね、これは豊川市の用途地域、土地利用の、は
い、色分けがしてありますけどね。
そうですね、はい、数年前から、うん、豊川市で地震災害に対して、弱い地域っていうのを抽出してあげて、そこに対して防災マス作りを進めていって、大規模地震が起こった際に被害が少ないようにしていこうという取り組みを進めているところですね。
いろんな町をじゃあやってらっしゃる。
そうですね、なかなかこれはすぐ取り組めるものではないので、うん、少しずつ取り組んでいる状況で、今は、うん、最初に関わらせていただいた牛久保地区、
牛久保
の地区が計画作りが進んでいるところですね。
さっき話が出た GIS とか、
そうですね、そういった技術をベースとした計画新技術を活用してもらいながらというところですね。
住民の皆さんや行政と三つどもえでいろいろ提案をしたりしてらっしゃるわけですか。
そうですね、ワークショップ形式で町の課題を把握するところから、そういった課題を改善していくためにはどうしていったらいいかっていう計画の方針作りとかですね、うん、そういったところで、町の燃えやすさとか避難の難しさとか、うん、そういった地震災害に対する課題を示すようなデータを積極的に使っていました。
一般論ではない、その牛久保のための提案ができるわけなんですね。
そうですね、やはりその地区の特徴をしっかりと捉えた、計画作りができるというところですね。
まあ、ちなみにまあ、ラジオ聴きの皆さん全員が牛久保の人ではないのでざっくりでいいんですけれども牛久保っていうとどんな特徴があるんですか。
そうですね、豊川市の中でもかなり歴史のある市街地ですね、
うん、
でお城もあって、その城下町としても少し、栄えてたところですね。
今のところ観光ガイドみたいですけども
でその古い建物が、密度が高く残っているところでしたり、うん、道路の幅員も狭いようなところがかなり見受けられるっていうところで、
うん、
大規模地震が起こると建物が倒れやすかったり、
うん、
で火災が起こると延焼しやすかったり、
うん、
で避難もしづらいだろうというところで、かなり、地震災害に対して弱いところであるというところですね、うんうんうん、一方で冒頭でハードソフトの話をしましたけども、
はい、
そのソフトでは地域のコミュニティの力というのはかなり重要なんですね、
うんうん、
でそのコミュニティがかなりしっかり残っている地域っていうところでもありますね。でその要因の一つが、この地域かなり、有名なお祭りがあって、僕も去年、実際参加させてもらったんですけども、
あの若葉祭みたいな。
あ、そうです、
うなご寺祭ですよね。
そうです、転ぶ役です寝転がる役
寝転がってきたんですか。
あ、そうです、
あ、そうですかというようなお祭りもあって、住民の絆は強いというか、う、ね、コミュニティ力は強い、
そういったお祭りが大事にされている地域の中でも、
うんうん、
でそれを維持する取り組みの中で自然とコミュニティというものがかなり強く残っていて形成されていて、
うん、
そういうのがかなり地域の特徴の一つでありますし、それが、うん、今進めている防災マスクでもかなり重要になっているというところですね。
じゃあそういうところを生かして、
そうですね、
計画を立てようということなんですね。
はい、
それはちょっと人口が減ってきたっていうところがお話の中にもありましたけれども、まあ、牛久保の人たちだけではない我々も考えていかなきゃいけないところですね。
そうですね、やはり今後というか、もうだいぶ前から長期的な人口減少社会に突入して、それによっていろいろな課題が出てきてるんですけども、それは防災マスクにも出てきているというところで、まずは高齢化が現状でも進んでますけども、さらに進んでいくと、
はい、
そうなると一人では避難が難しいような人も数多く出てくるだろうというところですね。でそういった方々をと一緒に例えば避難するっていうなった場合、若い世代の人たちが、協力しながら、避難の支援をしながら一緒に避難所に向かうとか、そういう活動が重要になって、共助につながる活動ですね、
うん、
がすごい重要になってくると思うんですけども、うん、その 若年の、人もかなり少なくなってくるということで、その支援しなければいけない人の数に対して、その支援する側の人数の割合が少なくなってくるので、助けられる人の数がかなり少なくなってくる、限界が出てくるんじゃないかっていうところが考えられます、うん、
じゃあまあ老老介護じゃないですけれども、まあ、これからは年取ってもお互い助け合って享受ですか。
そうですね、
ね、
う
ん、あの意識してわしはもう年取ったでとりあえず助けられる方を待っとるわって言うだけじゃなくて、
そうですね、それだけではやっぱり、うん、
享受の精神と考えていかなきゃいけないわけですね。
はい、とても重要だと思います、う
ん、よくあの防災の時に自助、共助、公助って言ったりもしますけれども、ね、はい、共助が大事。
今後、その人口減少社会を考えると重要になってくるんじゃないかと思います、うんうん、
控除っていうのもなかなかすぐにはやっぱり難しいって言いますしね。
そうですね、控除、大規模地震ですと複数のところで、要請がかかってくるので、うんうん、数が人多すぎてそれ全てに対応することは難しいですよね、うんうん、ですのでやっぱり支援が来るまでの公的な支援が来るまでの間はそういった地域の方々の控除の活動で、できる限りのことはやっていかないといけないというところに来てるんじゃないかと思います。
地震がダーンと来て家がタンと倒れた時にすぐに消防や自衛隊が来るわけないですもんね。
そうですね、
そうするとまずは共助、
そうですね、
ということを提案して災害に強い町っていうのを作っていきたい。
そうですね、
ということですね。しなやかな地域共創まちづくり、非常に力強いお話をですね、建築都市システム学系の唐島先生に伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました唐島先生の業界用語は
共助力。専門用語ではないかもしれませんけれども、事前の防災の取り組みとして、ソフト面に着目すると自助、共助、公助のこの3つの力をバランスよく高めていくことがとても重要だと言われています。しかし、今後の社会背景として長期的な人口減少、少子化や高齢化も含む、人口減少ですね、特に高齢者の割合の増加、これが意味するところは自助の難しい人口の増加というところですね。これがすごく大規模地震災害が発生した際に、心配になるところですね。そういった大規模地震災害が発生した場合は消防機関をはじめとした、各機関が総力を挙げて消火活動や救助活動といった公的な支援に、関する活動を行うことになるんですけれども、阪神・淡路大震災の時にも、浮き彫りになりましたように市街地火災や、救助要請等が同時に集中することが想定されます。そうなった場合にはですね、こういった公的な支援っていうのはすごく限られてしまって、そういった、公的な支援のみでは十分な救助活動を期待できないことが、容易に、想像できます。で、これらのことを、考慮すると大規模地震による被害を最小限にとどめるためには地域住民が自主防災会という体制の下で協力していって初期消火活動や被害者の救出救護、あとは避難誘導等ですね、そういった自主的な防災活動を行う住民同士の共助が極めて重要になるのではないかと考えています。 大規模地震発生時に地域住民の命を守るためにも地域の共助力をいかに育てていくか、これが重要で、その技術が求められていると考えています。
テンパクの城技科大。そりゃ技科大生だって、音楽やる人もいるし、自転車で旅する人もいます。でも国体で県代表に選ばれて出場する現役技科大生がいるなんて、多分技科大史上ただ一人。次週10月13日の天白の城は、建築都市システム学系博士前期課程の1年生中川直樹くんに国体出場の土産話を聞きますを楽しみに。